M45 番さん、はじめまして。私はリハビリ担当のくるみあやねと言います。 M45 番さんを担当することになったので、リハビリ中は私の指示には従うようにしてくださいね。まずはズボンとパンツを脱いでください。この施設内では下半身は常に露出した状態で過ごしていただきます。ズボンとパンツは出所の際にお返しします。脱いだズボンはそちらのカゴに入れておいてください。お座りください。ではこの施設について簡単に説明しますね。ここは受刑者のリハビリテーションを行うリハビリ施設です。建物や館内を見ると病院のように思うかもしれませんが、 M45 番は刑が確定してこちらに収容されているため、ここは留置所と同じ扱いになります。リハビリ時間と自由時間以外は部屋には鍵がかけられ、施設の周りは高さ5メートルの塀に囲まれていますので、外に出ることはできません。リハビリ中はしっかりと反省をするようにしてくださいね。それではここでのリハビリ内容について説明していきます。しっかりと覚えておくようにしてくださいね。 M45 番には明日より7日間の射精管理のリハビリを行います。法律ではオナニーでの射精は1週間に1度と定められていますので、それに倣って最短7日間の収容となります。その7日間のリハビリテーション中にしっかりと我慢ができれば管理ができるということになり、その時点で出所認定がされます。そして8日目の最終チェックの後、出所という流れになります。ここまでで質問はありますか？リハビリの方法についてはとても簡単です。この施設では全ての受刑者に対してマイオナニー構成用のスピードプログラムが組まれています。あなたの場合はオナニー依存でありながら、さらにマゾという判定もされているので、マゾ向けのオナニー依存離脱プログラムでのスピード管理ということになります。あ、スピード管理というのはもちろんペニスをしごくスピードのことです。気づいていると思いますが、施設内では常に単調なビープ音が流れています。ビープ音というのは聞こえている電子音のことです。ここに来る途中の廊下や食堂でも他の受刑者を見かけたと思いますが、受刑者は常にペニスをしごく必要があります。受刑者は聞こえてくる。このスピードに合わせてペニスをしごくわけです。スピードに合わせられなかったり途中で射精した場合はこの施設からは出ることはできません。射精はしてはいけないということになりますが、例えばあちらの受刑者をご覧ください。あのベンチに座ってビープ音に合わせて自分でしごいている受刑者です。彼の名前は M19 番です。19番はすでに収容期間が3ヶ月を超えています。私が着ている服装はこの施設での制服姿ですが、見ての通り下はスカートです。 今日はベージュのパンストを履いています。例えば私が19番を正面にして、今座っている椅子に両足を持ち上げ、このように受刑者にパンスト越しのパンツを見せるわけです。ほら見ました、 M19 番、目をそらさず私のパンティーを見ながらしごきなさい。私たちの指示は絶対なので、19番は私のパンツを見ながらしごかなければいけません。そしてしばらくすると、ほら射精した。19番、明日も今日のプログラムを行うように。と、このように射精してしまったらその日のプログラムが続くことになります。また館内の秩序を乱すような行為が発覚した場合は、1日目からやり直しとなるので注意してください。オナニーをコントロールできる体になれば出所できますので、射精をしないように気をつけてくださいね。それから施設への入所費用についてですが、各日とも1回目は無料となります。人件費や受刑者の食事代なども税金から賄われますので、善良な一般の方々への感謝の気持ちは忘れないようにしてください。ただし3ヶ月も入所されてしまっては税負担が大きくなってしまうことは分かりますよね。そのため毎日の各プログラムをクリアできなかった場合は、管理費の方が1日5万円となります。その他罰金などは特にありませんが、管理費として1日5万円となります。こちらは入所時に登録した受刑者の銀行口座から都度引き落としになります。1日延びると1日分加算されるので注意してください。ただ我慢をすればいいだけなので、そこまで難しく考えない方がいいかもしれませんね。受刑者はビープ音1回につき1ピストンすればいいだけです。わかりましたか？それでは今からやってみましょう。ペニスを握ってください。45番、チンポを握ってください。そしてしごいてください。はい、どうぞ。音に合わせてしごいてください。先端をホームポジションとして、根元までしごいて元の位置に戻す。これで1ピストンということになります。一つの音で1ピストンです。そんな感じ。とりあえず私がストップと言うまでそのまましごいていてください。射精はしてはいけませんからね。一回一回のピストンのスピードはゆっくりしごいてもいいし、早くしごいてもいいです。とにかく一つのビープ音に対して1ピストンすればいいという簡単なことです。ほら、早くなりましたよ。受刑者は何があってもしごき続けるわけです。ほら、固くなってきた。射精はしないでくださいね。今はまだ練習なので、万が一射精しそうになったら手を離してください。明日以降のリハビリ中は絶対に射精をしてはいけません。 上手ですね。リハビリはうまくいきそうですか？我慢すればいいだけです。ただ受刑者も人間ですから、体調によってすぐに射精をしてしまいそうになる日もあるかもしれません。犯罪者とはいえ一応人間です。そこでこのプログラムでは毎日休憩できる回数が決められています。各日にちごと最初にその回数が伝えられますので、その日はその回数だけ手を離して休憩することができます。手を離すときは必ず宣言をしてください。宣言をしないとルールを守れなかったことになりますので注意してください。宣言の言葉はステイフィールドです。どうしても限界が来てしまったらステイフィールドと言えば手を離して休憩することができます。ただし一回使ったら最後まで休憩できるというわけではありません。それではリハビリになりませんからね。リハビリ担当の私は適度に変態という言葉を発します。変態という言葉が聞こえたら休憩時間の終了を意味しますので、またビープ音に合わせてしごき始めてください。変態という言葉もリハビリの一つです。変態という言葉はマゾが好きな言葉なので、この言葉でも耐えられるようにというリハビリということになります。はい、ストップ。ビープ音が聞こえていても私がストップと言ったらチンポから手を離してくださいね。大丈夫ですか？それまだリハビリは始まってませんよ。説明は以上となります。それではこの施設では有人射精管理と無人射精管理を選ぶことができるけど、どちらにしますか？無人射精管理の場合は起床後午前7時から夜12時まで自分でしごき続けることになります。有人射精管理の場合は射精管理は独房内で私が行うことになり、管理が終われば自由時間となります。有人射精管理は10分から20分程度の短い時間のみとなります。無人の場合は談話室や食堂でも毎日17時間の射精管理が続くことになります。ちなみに先ほど射精した M19 番は無人管理ですね。19番はもともとは有人管理でしたが、 M19 番の銀行口座の残高がなくなったため強制的に無人管理に切り替わりました。ただ無人管理も延長は無料ではなく毎日1万円必要となるので借金が増えていくことになります。そのあたり気をつけてください。それから M19 番は有人で1ヶ月、無人管理になってからは2ヶ月以上出所できていないため、そのことを考えると友人にした方がいいかもしれませんね。そうですね、私の判断ではありますが友人管理にしておきましょう。それでは低層帯を装着するのでチンポをこちらに出してください。低層帯というのはチンポをケースに入れて鍵をかけ、勃起したり触ったりできないようにするためのものです。ペニスに触りますね、まずはこのリングを、そしてこのペニスケースを、 そして鍵を。明日ですけど、低層帯は午前7時00分に自動で鍵が開くようになっています。鍵が開いたら速やかに低層帯を外し、オナニーの準備をしてください。アナウンスの後ビープ音が流れるので、あとはビープ音に合わせてしごき続けてください。では独房に案内します。ついてきてください。